家の手帳が完成。地域振興課でもらいます。空き家の約8割が高齢者の一人暮らしや高齢夫婦世帯の住まいだったもの。所有者であるあなたが現実的な判断ができるように、活用方針をあらかじめ考えておくお手伝い、それが家の手帳です。第1期家のまとめ、目安は65歳から70歳。まずは家に興味を持つことから。間取りや築年数などの基本情報を記録、家の良い点、悪い点を客観的に把握します。第2期家の方向性を固める、目安は70歳から75歳。家をどう引き継ぐのか、活用意向判定フローを使って具体的な活用方針を決めます。第3期次の人が使う準備、目安は75歳以上。家財の整理や家のメンテナンス情報を確認し、空き家バンクについても理解しておきます。空き家バンクに登録するときはここで意思表示します。第4期所有者交代、継承後新しい所有者が家をどう管理していくか考えます。制作者の声、全地域おこし協力隊、西口幸喜さん、24歳。家の手帳と地域おこし協力隊、住んでいる時から空き家になった後のことを考え、進んで取り組む人は少ないかもしれません。そこで早いうちから空き家にならないように意識してもらおうと作ったのが家の手帳。できるだけイラストを増やして読みやすくし、少ないページにまとめようと内容を精査。相続や遺言状に関することなど、泣く泣く削ったページもあります。内容や文字の大きさは、ワークショップでの遂行を計画していましたが、コロナ禍のため急遽アンケート調査に、市民の方と話し合いながら仕上げられなかったのが心残りです。協力隊として宇城市で活動した2年間、空き家対策は内容が多く大変でしたが、やりがいがありました。家の手帳や新しい空き家バンクの案などを考えたことは、自分の成長にもつながったと感じています。地域活動では、ものづくりのワークショップや抹茶朝市などに参加して、地域から元気をもらって楽しく活動できました。皆さんありがとうございました。空き家ニュース。農地付き空き家が借りやすく。地域に新規就農する移住者を呼び込み、遊休農地や空き家などの課題を解決するため、農地付き空き家として提供する制度を3月1日から開始しています。一定の面積の農地を経営していなくても、農地付き空き家を借りられるようになりました。お問い合わせ先、農業委員会事務局、電話番号 32-1341。危険家屋の解体を支援、ただいま準備中です。市内にある空き家のうち 44% はそのまま活用することが難しいと言われています。それでも所有者が適切に管理する義務があります。老朽化して周囲に危険を及ぼすことになったときには、所有者が責任を負うことも。そこで市では、児童の通学路などに面した危険な家屋を自主解体する所有者の支援制度を創設する予定です。詳しくは、後日広報誌や市ホームページでお知らせしていきます。お問い合わせ先、地域振興課、電話番号 32-1906。空き家バンクホームページをリニューアルしています。共同でリニューアルを行う佐藤准教授に話を聞きました。熊本県立大学佐藤聡准教授。大牟田市住岡ネット創設に携わり、現在は熊本県営住宅の活性化に取り組む。佐藤研究室には 地域おこし協力隊だった西口さんも昨年度まで所属。ワンストップで使いやすい空き家バンク。作成中の空き家バンクホームページでは360度画像を導入。実際に物件に行った時と同じように内覧することができ、図面がなくても空間情報を把握できます。また、補助金や家の活用方法、不動産事業者や司法書士への問い合わせ方法、何を準備すればよいのかをここでワンストップで分かるように設計。将来的にはこのサイトで空き家の登録もできるようにしていきたいです。空き家バンクの運用はうまくいっていない自治体が多いように思います。役所が不動産事業者のようなことをしていますから、登録物件数を増やすだけでなく、そこでどんな生活ができるのかが想像できるようにすることが大切です。宇城市では旧五町ごとの地域性がありますが、移住する人には伝えなければその辺の違いがわからないんです。また、プラス面だけではなく、マイナス情報も出した方がいいと思います。築年数が古く、構造的に弱いと、安く買っても使うためにお金を出さないといけない場合もあるからです。住み続けてもらうためには、住まい情報を確実に伝えるということが必要。だから、この空き家バンクでは、家の手帳と連動させ、手帳でも使用しているピクトグラム、絵図も表示し、一目で家の状況や周辺環境がわかるようにします。また、手帳をそのまま持参すれば、空き家バンクに登録できるように設計していく予定です。